ポッドキャスト土屋順次の治療のヒントプラスは、他とは違う結果の出る治療方法、絶対的なパフォーマンスアップが叶う運動療法、治療家が持っておくべき能力とその磨き方などについて、土屋順次がリスナーの皆様からのご質問に直接お答えする番組です。本物の治療に挑戦する日本オランダ都市療法協会がお届けします。
皆さんこんにちは、飯島茂です。土屋順次の治療のヒントプラス、先生本日もよろしくお願いします。
はい、お願いします。
はい、今日は治療外スキルのコーナーになります。はい、今日のテーマはですね、治療成果を上げるために患者さんに自発的に動いてもらうメリットというテーマで先生にお話をいただきます。
はい、
はい、いつものお願いになるんですけど、皆さんぜひですね、この YouTube チャンネルの登録よろしくお願いします。
お願いします。
はい、あと内容も聞いていただいてですね、もしよければあのいいねボタンなんかも押してもらえるとすごく嬉しいです。はい、あとはあの LINE の方の登録ですね、こちらも結構いろんなあの旬な情報ですね、あの無料の勉強会の情報なんかも定期的に送ってますので、ぜひ登録していただけるとあの嬉しいです。よろしくお願いします。
お願いします。
はい、じゃあ先生、今日のテーマなんですけれども、はい、治療成果を上げるために患者さんに自発的に動いてもらうメリットというところで、
はい、
あ、ちなみにこれ患者さんに自発的に動いてもらうっていうのは、
はい、
治療をしてる時じゃないですよね。
違います、違います。もう、はい、そこを自分のところに来てる時以外、
うん、
もう日常生活ですよね。
ああ、ですよね。
普段家だったり仕事だ、職場だったりとか、はい、でまあ何らかしら腰痛なのか足ひねったのかで来、はい、来てて、うんうん、
はい、
でそれを自分のところで週1回とか週2回あの見るとしても、
はい、
あのもう24時間かける7日間のうちの、うん、自分のところに来てるのは、うん、まあ、30分なのか、
うん、
あの
そうですよね、
も
う
それだけですから、はい、
うんうん、
いかにやっぱりあの、うん、普段、うん、プラスアルファしてケアしてもらうとか、
う
ん、だんだん治りかけになってきたら鍛えるって意味ではなんかストレッチしたりとか、
うんうん、
あの筋トレみたいなことをしてもらえたら、うん、もっと早く治るんですよね。
なるほど、
はい、
なんかそれは分かるような気がしますね、
はい
はい、治療の時だけじゃなくて、要は治療を自宅でしてるようなもんですよね。あ、
そうです、そうです、はい、
そんなイメージですよね、はい、だから週に1回治療するのか、
はい、
5日するのかっていう違いですもんね。
そうですね、
それは5日した方
がそのメリットは大きいですね、は
い、ああ、なるほどなるほど、はい、じゃあそんなテーマでちょっとお話をしていただくんですけれども、はい、なんかありますか、メリット。
いや、メリットといえば、
はい、
治療のいろんな方法あるいは機械も使った中 で、
うん、
でマッサージだとか、うん、電気だとか、
うん、
なんか針だとかってあるじゃないですか。
ありますね。
ああいったものの中で、うん、一番治療効果があるって科学的データが出てるものがあるんですけども、
そうなんですか。
何だと思います？
何だろう、針とかか。
あるいは慢性的にもうちょっとメンタル的な自律機能もおかしいとか心理的な要因も入っちゃってるとかっていうものでも、
はい、
万能に効くものがあるんですよ。しかも一番効果があって、
今ちょっと冒頭で言っちゃいました、冒頭で言っちゃいましたけど、先生のちょっとあの分野ではないんですけど、はい、なんか鍼灸針とかなんかそっちがなんかメジャーだからそれなのかなっていう。
運動です。
ああー、なるほど。
動かすことが一番治るんですよ、
はい。
で いろんな風に研究されているので、もちろん動かす効果としてっつって、はい、であの局所そのものが丈夫になるとか、
うん、
あの骨のつき具合が早くなるとか、
うん、
あのそういうのもあるし、動かすことによって脳の中で脳内物質がこう出て、うん、でこうちょっとうつ状態になって自律機能おかしくなってるんですけども、それを戻したりとか、
うん、
敏感になっちゃってるところがちゃんと、うん、あのまあ、鈍感というか一般的にあの、うん、痛みの位置をこう変えて、
うん、
もう一回正常化させるとか、
うん、
運動するといっぱいもう何倍もこういい効果があるんですよ。
運動はでもあれですよね、自分でするもんだから、
はい、そうなんですよ。まあでも、はい、治療系じゃない、事務系の方は多分それを自分のところでね、うん、トレッドミルで走ったり、自転車バイク焦がして、うん、筋トレやったりとかってやってると思うんですけども、うん、それを自宅でも自分で定期的にやれると、うん、もう一番いいですよね。
っていうことですよね。
はい。
それ、データとして出てるんですか？
データはもう、いろんなので、だ運動が悪いっていうのは、やりすぎぐらいで、運動が悪いっていうのはあんまないんですよ。
ああ、なるほどね。ね、
科学的に出てもエビデンスがある。
それが一番治ると。
はい。で、マッサージしたりとか、まあ、温熱でなんか温めて、循環良くしましょうなんてよく我々も使っちゃいますけど、うん、それよりも本人が動いた方が一番循環もあるんですよ。
はい、ああ、なるほどね。
はい。
まあ、あとは頻度もそっちの方ができますからね。はい、どうしても治療と先生おっしゃられた通り、週1回ぐらいで、なっちゃうと思うんですけど、はい、
で脂肪を燃焼するし、はい、なんか糖尿病だとか、
あの
内臓疾患でなんか肝臓の数値がとかって皆さん心配されてる、大体運動で治すじゃないですか。
そうですね、
はい、
じ
ゃ
あ
それめちゃくちゃ運動いいんですよ。
なるほど、
だからもうとにかく、もう自分のとこ以外でも普段から運動させるっていう方に、まあ、全身運動も局所の運動も含めて動かすっていうのが、
はい、
もう基本の木なんですよ。
なるほど。
メリットとか言ってる場合じゃないですよ。マストです。
基本マストなんですね。いわゆる運動療法ってやつですか？
運動療法ですね。はい。運動を使って治療していくっていうやつですね。
でも、あれですもんね。治療自体も、その週1回の実際の治療自体も、はい、あれも患者さんの代わりに動かしてあげて、局所とか。
はい、
まあ、運動みたいなもんですよね。
運動みたいなものですけど、まあ、流派によって聞いてる方の中には、もううつ伏せになって針打って寝かしておしまいっていうのがあるので、電気かけておしまいとか、
うんうん、
まあ、間接的にこうやって動かすっていうやり方をやってる人もいるんですけども、うん、はい、局所は動かせるんだったら動かした方がいいです。
そうですよね。
は
い、じゃあ、あとはその頻度を多くするために、ぜひちょっと自発的に動いてもらった方が、より、はいはい、治りますよね、はい、っていうことですよね。
そうです。
そう、運動が一番いい。
局所の話で言うと、本当治癒期間が短くなる。
あ、素晴らしい。はい、それメリット、さらに出ました。
で、はい、使えば使いほど筋力がついたり、筋の持久力がついたり、
うん、
まあ、筋肉だけじゃなくて、他の軟部組織も抵抗力と我々言うんですけども、うん、構造的に繊維がこういっぱいになったり、骨がカルシウムいっぱいついて、強くなります。使えば使うほど。
はい、
で、程度がありますが、徐々にやらないといけないですけど。はい。で、使えば使うほど、脳がこうね、それに反応して、
うん、
積極的になったり、
うんうん、
こう活発になってきますので、
はい、
仕事への意欲、生活への意欲。
すごいじゃないですか、メンタル面も。
家庭も円満になって。
おー、素晴らしい。
はい、で、言ってる梅島さんが朝、走り出したら、はい、家庭円満になったじゃないですか。
あ、確かに。なったのかな。まあ、なりかけましたね、まあ。
少なくとも健康を感じてると思うんですよ。
確かに、よくなってますね。
はい、
そうだ、僕、そうだ、毎朝走ってるんで、確かにいいですね。
はい、今までの自堕落な、もう毎日酒飲んでるだけで言ったら、朝早くして。
そうですね。まあ、お酒はちょっとやめられないんですけども。まあ、でも、はい、確かに運動してよかったなと思いますね。
はい、そうなんですよ。
はい。じゃあ、それをあれですか、患者さんに伝えればいいんじゃないですか。
はい、伝えればいいんです。メリットだらけで、メリットなんていくらでもあるので。
そうですよね。
はい。まあ、それに合わせた、ちょっと慢性疾患系で、
うん、
めいっちゃってる人には、うん、まあ、そういった、こう、明るくなるよとか、脳内物質が出てっていうのも含めて話しちゃえば。うん、
ああ、確かに。
はい。局所が強くなるっていう、もう一般的な治療の話だけじゃなくて、っていうプラスアルファの情報も伝えながら、
ああ、
はい、モチベーション上げれば。
なるほど。ちょっと僕は、
はい、
耳っちい性格なんで、
はい、
ちょっと変なことを考えてしまったんですけれども、
はい、
まあ、この運動療法、自宅でもやってもらっちゃうと、
はい、
本当に治ってしまって、もう。
お客さん来ないみたいな。ただ、世の中、はい、ズボラな人はいっぱいいるから、
ええ、
やれない人はいっぱいいるんですよ。
なるほど。
ダイエットと同じ世界だから、
ああ、確かに、
はい。コツコツやれない人は、もう世の中はもう5万といますから。はい、
それはそれで商売成り立つということですね。
はい
はい、ちなみにコツみたいなのがあるんですか、先生。その
コツは
そう今言うと難しい
コツは本当ダイエットだったりボディーワークとか、うん、なんか大会に出るとかっていうのと同じで、
うん、
しっかりと目標とか動機づけの部分を、ちゃんと納得させれて、こちらからこれをやってくださいじゃ無理です。
ただ単にこれをやってくださいみたいな、
まあ、説明として導入としてこれをやると週に何回やるとっていうのはいいんですけども、うん、なぜやるかとか、うん、目標は何って言って、うん、この重いリュックをちゃんと持てるようにとか、うん、この服に腕が通るようにって言って、うんうんうん、柔軟性が
明確ですね。
明確じゃないと思います。具体的じゃないと。
はい、そうか。全く腕が上がらない人はその腕を通すことの喜びたるものやすごいですもんね。
はい、
ああいいですね。
っていうような具体的な目標を立てると人間って動くんですよ。
はい、
で目標を立てた後にもう一個大事なのが続けさせる。
あ、そうですよ、そうですよ。
はい、続けさせるには情熱なんですよ。
あ、情熱が必要。
はい、おー、ただ腕通すだけじゃなくて、はい、昔ちゃんと着ていたなんかブラックスーツにちゃんと腕を通すとか、
夢がありますね。
情熱、もう一回孫を抱くとか。
いいですね。
諦めないっていうところで言うと情熱なんですよ。で、目標が明確であってもスタートして情熱がないとすぐ人間ってサボる性格なんでやめちゃうんですよ。
はい、
だけどもそこにプラスしてどうしてもやりたいこだわりとか愛情とか情熱があると続けていくので、絶対それ2つや、絶対やる、まず設定するんですよ。
なるほど。
それでスタートさせちゃダメです。反対、それをスタートさせちゃうとやめたらもうそれっきりになっちゃうんで、それが仕掛けができてから。
なるほど。
これが仕掛けできなかったら反対にスタートさせないで
散
らせるとやりたいってなってくるんで。
あ、
だけども情報としては、運動するとすごくこうなるよとか、これをやった人はこんな成功してる人がいるよとかってポンポン出して、でもあなたまだ目標とちゃんとした情熱がないから、やらせないですからねって言って、でそこをしっかりとできたっていうのを確認できてから始めるです。
おお。でもあれですね、先生、先ほどその情熱の例えの一つとして、はい、その昔着たそのスーツを、かっこいいスーツを、もう一度着れるようになりたいとか、その孫、はい、お孫さんを抱くようになりたいとか、はい、そういう情報って、やっぱ、最初に引き出さないとわからないじゃないですか。
は
い、
人によって情熱、まあ、こだわるとか、なんか興味がある分野が違うので、うん、そこは個人で、やっぱり。
やっぱ引き出さない
とですよね。問診の段階からも気にして、うん、まあ、もちろん原因を見つけるためにとかっていう問診をしつつも、
うんうんうん、
いや、サッカーで怪我したら、あ、サッカーこの人好きだとかっていう、そっちの方も気にかけておくんですよ。
そうですよね。はい、そこ、情熱イコール、そうです。プライベートな部分が結構多そうですもんね、そこは。はい、ああ、やっぱそこは大事なんですね。うん、ああ、なるほど、なるほど。わかりました。あとなんかメリットありますか？
メリット動かしてて、脳の話して、うん、局所が強くなる話して、うん、メリット。まあ、やっぱ治療 にかからなくなる
よ。ですよね、そこが一番の大きな、は
い。で、やっぱり再発しない。
うん。あ、再発もしづらくなる。
はい、しづらくなります。
へえー。そっかそっか、運動な、そうですよね。
まあ多分ほっといても治るようなものがいっぱいあるから、うん、受け身で治療して、うん、で、まあ時間とともに日常生活の刺激で徐々にこう治って感知される方もいっぱいいると思うんですけど、うん、再発する可能性は、うん、運動して治った方よりも、やっぱ高いから、うん、やっぱ運動してもう医者いらずみたいに なっちゃえばいいと思うんですよね。
お、まあ、結果患者さんのことを思ったらそれが一番いいですよね。
はい。はい、
あ、なるほど、
ね、はい、で、はい、50代ぐらいであれば、あるいは忙しいサラリーマンで、うん、40代ぐらいまでの人であれば、うん、来たる、ね、60以降の生活習慣を作るきっかけになります。
うん、
だいたい無理が効く30代ぐらいから、はい、多分健康診断を真面目に受け出す人は受け出して、うん、数値悪くなるのは40後半ぐらいから、出てくるんですよ。で、生活習慣病とか言いながら、普段お酒ばっか飲んでるから肝臓がとか、はい、血液の中にコレステロールがとかっていろいろ出てきて、うん、で、運動習慣がない人は、うん、もう60代に急にガカッガタガタガタっていろいろ、もうそれこそ最後は死に直結するような血管が詰まっちゃうとかっていうふうになってくるので、
はい、
だから、老後のなんか、すごく充実した、はい、生活を送るための生活習慣をそこで作っちゃうと、うんうん、
なるほど、
はい、
それはでも実際まだ経験しないですから60歳以降、はい、それはでも治療家として伝える 意義というか、はい、ありますよね、
十分、
はい。
で、それを動機づけにする人もいます。うん、今、体重が100キロあって、こういう怪我されて、うん、で、まあ、メインは、そこの、足をくじいたのを治すかもしれないですけども、うん、あなたの数値見ると、もう、コレステロールはすごいし、うん、で、肝臓の数値も良くなくて、うん、このまま行くといつ、なんか倒れてもおかしくないですよっていうのがあれば、うん、まあ、運動習慣を身につけることで、そっちも良くなっていくんで、
はい、
で、残された家族に対して、あなた生き残らないといけない責任がありますみたいな話になって、リスクはこんなにありますよって言って、
はい、
っていう話をしながら作っていくのはありですよね。
ああ、それ、さっき先生がおっしゃった情熱の部分にもちょっと、なんか関わってきますもんね。ま
あ、ちょっと恐怖とか 死に対する方にもかかって
くるんですけど。そうですよね。はい、あとは、家族、はい、家族への思いとか、まあ、取り残された家族はどうするんですかみたいな、はい。それは何とかしないといけなくなりますもんね。
はい、
ああ、じゃあそういうコミュニケーションが、まあ大事だっていうこと
ですね。
ああ、わかりました。あ、でも結構出ましたね。
いや、ただ、
まあ出たっていうか、かなりいい
ですね。いっぱいあるんですよ。やっぱ治療するのは本当のお手伝いとか方向づけであって、うんうん、治すのは本人なんですよね。
ああ、なるほど。ちょっとそろそろまとめに入りたいと思うん
ですけど。まとまるかどうかわかんないですけど。
はい。まあでも、メリットはたくさんあってですね、一番の最大のメリットは、やっぱ治るっ
ていう。治る、そう、まとめると治る
っすね、はい。もう治るってことですよね。
はい、治るんです。
はい。で、一番その治る、そのベストなやり方は、やっぱ運動だっていうことですよね。はい、
そうです。
その運動を、まあその治療以外のところで、はい、患者さんが、まあ自宅とかで、まあうちとかで、運動してもらうと、はい、もう、
もう常に自宅、はい、職場で常に治療してるみたいなもんですよ。
っていうことですよね。はい、それは治りますよね。
はい。
はい、で、さらにそれが、その局所の治療だけじゃなくて、はい、もうメンタル的にも、はい、いい方向に向かい、
はい、はい。もう家庭的にも、あるいは社会的にも良くなっていく。
っていうことですよね。
はい。
で、かつ、まあ、将来の生活習、何でしたっけ、生活習慣病でしたっけ、
はいはい、
の予防にもなる。
なりますね。
はい、最強ですね、運動
は。はい。悪いことが見つからない。
なるほど、はい、で。それをうまく最初に患者さんに伝えていただければ、うん、より自発的に動いてもらえるんじゃないか。
そうですね。まあ、そこの、続けるノウハウとか、うん、ホームワークをちゃんとやってもらうのは、また別の機会に。
うん、そうですね。
届けるとして、まずメリットとしてはもういろいろこうある
っていうことですよ、
ね、はい、
はい、ありました、先生ありがとうございます。
はい、
はい、で、皆さん、ぜひ今日のですね、お聞きしていただいた内容がよければ、いいねボタン、ぜひ押していただけると嬉しいです。あとは、チャンネル登録ですね、していただけると、大変嬉しいです。よろしくお願いします。はい、じゃあ先生、本日もためになる情報ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
今日のポッドキャストはいかがでしたか？番組では土屋順次への質問を受け付けております。ウェブ検索でオランダ都市 DMT と入力し、結果に出てくるオフィシャルサイトにアクセス。ポッドキャストのバナーから質問項目をご入力ください。またオフィシャルサイトでは無料メルマガも配信中です。ぜひ遊びに来てくださいね。それではまたお耳にかかりましょう。ごきげんよう。さようなら。この番組は提供日本オランダ都市療法協会、ナレーションボイスアップマスターコーチ春でお送りしました。